山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道札幌市にあります STB ラジオからお届けします。埼玉県大宮の FM ナクファイ、そして北海道 STB ラジオは生放送ということでありますから、今自分が喋ってるのは3月31日の日曜日午後9時からなんですけど、これあれですよね、各局さんはもう4月に入ってからですよね。東海ラジオさん4月6日、 RKB 毎日放送さん4月7日、ラジオ福島さん4月7日、琉球放送さん4月6日、東北放送4月6日、西日本放送4月6日、北日本放送4月7日、南日本放送が4月3日、ラジオ大阪が4月6日、信越放送が4月7日、秋田放送4月7日、岩手放送4月7日、北陸放送4月7日、長崎放送が4月7日ってな、約こう1週間ぐらいで、まあ遅れて、まあこのラジオを流れるんだけど、桜の開花なあ、全国各地であちこちでなあ、もうあと何人で開花宣言ができますとかな、いろいろ派手にやってくれるけどさ、今札幌はさ、そうな、日中で10度いくかな、プラスの10度いくかで、まあ夜中とか朝はな、まだマイナスになったりな、なんせ市内を走っててもな、道路の横にまだ雪が残ってんだから、これでお前桜がどうのこうのっていうね、話にはねなかなかついていきづらいけどな、まあそのうち桜前線もどんどんどんどん北にやってくるんだろうと思うけどな、楽しみにしてますよ。まあ、今日はな、今日日曜日野球三昧だったもんな。まあお前甲子園春の選抜大会な、なんとお前県大高崎がね報徳を破り見事に優勝したわけでありますけどね、まあ放送でも県大高崎っていう風に言ってるんだけど、本名なんだろうかと思ってな調べてみたら、高崎健康福祉大学高崎高等学校、これが本名らしいよ。そら前県大高崎って言った方がな、アナウンサーってお前高崎健康福祉大学高崎高等学校、そんなこと言ってる前にお前プレーは終わっちゃうわな。まあそうやって考えたらね、県大高崎のみんなおめでとう。また報徳学園、まあ伝統校でもあるし、よく頑張ってくれたなと思いますね。俺はですね、先週木曜金曜と東京へ行ってコンサートのリハーサルをやってきましてね、まあなんせいよいよコンサートが始まるっていうことでね、リハーサルをやって、ところがさ、東京がもう強風、まあ暴風だな、とんでもない風だったな。なんせ公共交通機関にも影響が出ましてね、あの新幹線やまた飛行機なんかもな、もうどうしようかなみたいな。だって首都高速を走っててもな、もう風で風じゃな、おーハンドル取られるねみたいな状況の中だったからな。で東京ってさ、これ本当に渋滞って言ったら渋滞なんだよな。とん 当に進まないんだよな。頼むから勘弁してくれって思うぐらいな。で、俺たち、まあ、スタジオからですよ。まあ、なるべく早い時間に出よう。で、3時半。な、午後の3時半の飛行機で、まあ、東京から札幌へ戻ろう。と思ったんだけど、渋滞だよ。羽田に着いたのが3時半ぐらいだったもん。これはもう、キャンセルはどうしようもないよな。んで、おい、次の便ったら、何時があるんだ。あ、4時25分です。あ、そうか。まあ、1時間近く、ね、待って、帰れるなら帰ろう。で、その4時25分の飛行機に乗ったんだけど、結局飛び立ったのが5時かな？なあ。やっぱり、もう自然の力にはな、どんな、まあ人間の高い技術であってもな、負けてしまう。うん、まあ、あり得ることだわな。みんなのとこは、どうだった？ねえ。沖縄あたりはお前、雨やなんかも、すごかったんだろ？ああ。島には黄砂だろ？なあ。あれ、なんとかしてもらいたいと思うんだけどさ。まあ、その、あの、モンゴルとかな、チベットとかさ、ああいう砂漠地帯にさ、急に緑にできるわけないしさ、これからも十分考えられることだしな。今までその、何千年として、これは続いてきたことだからな。まあ、特に今年は、日本に向かって、まあ、黄砂の量がひどいっていうな、状況だったんだけどな。あれ、もう本当に車に着いたりなんかしたら、嫌だよな。もう、何のために洗車したんだ、みたいなな。そんな人たちもたくさんいたんではないかな、とは思いますけどね。俺さ、あんまり東京好きじゃないしさ。ところがさ、うどん屋、そば屋を見つけてさ、その、ちょっと真剣にこう、通い出してるんだよな。今まで東京で、暇な時間やることねえなぁ、みたいなな、感じだったんだけど、その、そば屋のおかげでね、もうどんなことがあっても、行くぞみたいなね、マネージャーと、あと東京の事務所の若松。若松ルミ子だっけ？なあ。あれ、まあこれセクハラになるからさ、あんまり言いたくないけどさ、ルミ子、やっぱり60過ぎるとな、なかなか、いや、千春もそうだ。やっぱり60過ぎて、千春はないなぁと思うけどな。今日名前変えようないしなぁ。しょうがないもんなぁ。だから、うんと思うけど、その、親、名付け親。もう、ずーっと引っ張ってくんだから。なぁ、よく考えて、名前をつけてもらいたいなぁと思うわなぁ。まあ、特にここ数年は、もう、それこそ、キラキラだろ？なんせ読めないんだからさ。高校野球だってさ、こいつ、名字わかるけど、名前はなんて言うんだろう？みたいな。それと思ったのが、高校野球ってさ、まあ昔からそうなんだけど、名字変わったやつって多いよな。普通の、田中とか高橋ってあんまりいないんだよな。本当に、こんな名字日本にあるのかみたいなね、そういう名前の選手たちがね多かったりなんかしましたけど、まあ春は選抜ですからね、夏がやっぱりな、地方大会を勝ち抜いてそれぞれ出ていくというパターンですからね、ぜひともまあ、各都道府県、 一生懸命頑張ってな、切磋琢磨して甲子園にな集まって一試合一試合頑張ってもらいたいなと思うわな。やっぱりね、まあプロ野球も始まってるけど、まあ一応私は巨人ファンなんだけど、なんていうのかね、その野球に対する心構えというかさ、もう離れしちゃってさ、プロ野球はさ、どうせ今日もまた試合だからみたいな、また明日もあんだからなみたいな、なそういう感じがこう伝わってくるわけだよこっちに。なあ、この打席別にな打ってもみたいな、なその点はやっぱり高校野球はな、もう必死だもんな、ワンプレイワンプレイが必死で、だから我々は高校野球に魅力を感じるんだろうと思うけどな。だからさ、俺もコンサートでさ、まあ一挙し一動なあ、一曲ずつな、もうこれが最後なんだみたいな気持ちでね、歌っていきたいなと、なあ、高校野球のようなねコンサートをやってみたいな、なあ、そう思うわな。まあ4日、4月の4日、鎌倉芸術館からスタートでありますからね、リハーサルもしっかりやってます。まあ強風暴風の東京で頑張りました。今日の1曲目、吹きのとう春雷。
春の宵にこのままじゃ夜明けまで野ざらしずぶぬれ
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑研の緑光青汁。大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている飯田様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が来
るんです。食事の時にも必ずこれを決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
いや美味しい、
最高です。
朝日緑研の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003003で検索。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち。北海道産の卵しか使わない。それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商。ご注文はウェブで。
松山ちゃんのオンザレディオ。さてこれは皆さんからいただいたメールですが、まずは千葉県乙女座めぐみより、千春さん、いよいよ春のコンサート鎌倉での初日も秒読みですね。私事ですが、今夜の放送は病院のベッドの中でイヤホンつけて聞かせていただいてます。鎌倉のチケット当選してすごく楽しみにしていた矢先の入院となってしまい、どうかコンサートに行けますようにと祈ってきました。思い切って先生に、退院はいつ頃ですかと尋ねてみたら、何かご予定があるんですかと聞かれたので、松山千春さんのコンサートにどうしても行きたいと言ったら、随分回復されたので、よっぽどのことがない限り3日に退院にしましょうと言っていただき、嬉しくてベッドの中で号泣しました。なあめぐみ、そうか、入院中だったか。なあ、うん、本当にまあラジオを聞くっていうのは、まあ入院中であったりとかさ、車の中だったりとかな、今はなかなか普通のご自宅でですよ、ラジオだけポツンとあってってないからな。そういう意味では俺たちもな、こうやって喋りながらもな、まあみんないろんな状態でいるんだろうなと思いながらな、喋らせていただいてるわけでありますが、なんとか鎌倉のコンサートめぐみな、やってこれるよう俺も祈ってます。さてこれは神奈川県匿名希望、千春さん、スタッフの皆さん、こんばんは。昨年還暦を迎えたデビュー当時からのファンです。コロナ禍でまた千春さんのラジオと再会し、毎週楽しく聞いてます。オールナイトニッポンを聞いていた頃と変わらぬ千春さんのおしゃべりに当時の気持ちが蘇り、やはり一度は千春さんのコンサートに行きたいと思い、60にしてファンクラブに入会しました。そして春のツアー初日はなんと鎌倉。私が小学校入学から結婚するまで住んでいた実家の近くの会場ではありませんか。 父母も他界し、実家も亡くなりましたが、思い出がいっぱいある懐かしい場所です。当日は共にチアルファンだった高校時代の友人と参加します。あの頃の純粋だった乙女の気持ちに戻って。なあ、まあ匿名希望だからな。神奈川県。いや、しかしあれだね。お前たちがそうやって言ってくれるようにね、俺もね、やっぱりここ数年、コンサートやって、特に、アンコールの時にな、みんながすんごい頑張って、あれを、その拍手を聞いたりなんかしてるとな、自分でさえ、まあ、デビュー当時に戻ったな、みたいなね、気持ちになるんだよ。不思議なもんだな。もう68ですよ。なあ、それがね、もう22、3の頃に戻ってしまったみたいだな。もうできればジャンプもしてみたいしよ。なあ。まあ、その、髪の毛がなくなってしまったのはな、実に誠に寂しい話だけどな。しかし、リハーサルの時もそうだったけど、ああ、歌声は変わってないな。それは感じました。鎌倉をはじめね、今回コンサートへ行く町々で立派に歌っていこうと思ってます。新曲は4月3日、友よという新曲を出すわけでありますが、まずはカップリング曲。ねえ、これ今日は終わらないっていう曲なんだけどな。これ2曲レコーディングしたときにさ、この今日は終わらないの方を A 面にしたらどうだっていうな、不届きなマネージャーがいてさ、ねえ、バカ俺は友よだよと思ったんだけど、何回も聞いてるうちに、あ、確かに今日は終わらないで、なんか A 面で言ってもよかったかなと思うようなな、カップリング曲。松山千春、今日は終わらない。
Bye.
オンザレディオ。
澄んだ空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。青汁で健康を送りませんか？記念の日に青汁を送りたいというご要望を受けて、ギフト包装サービスは生まれました。送る方、送られる方の笑顔を思い浮かべながら丁寧にお包みいたします。アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。張り、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔。ご注文はウェブで。
皆さんもすでにニュースやなんかでご存知だと思いますけど、東京は品川と名古屋をなあ結ぶリニア中央新幹線、これ、静岡のね、まあ一区間なんですけど、静岡県がこれトンネルやなんかの掘削はやめてくれと、要は静岡通らないでくれ。なあ、なぜかと言ったら、まあ、大井川。ねえ、越すに越されるんだろう。大井川は、まあ、源流近いから、っていう理由なんだけど、確かに、その、まあ、東京と名古屋を直線的に結ぶ。そうすると、なあ、本来通ってほしい静岡、浜松、いわゆる東海道新幹線の方は、無視されるわけだな。そうすると、まあ、静岡県としては、東京名古屋を直線で結ぶなんてダメ、やだ。なあ、まあ、ごねちゃったりしてるわけだけどな。これはまあ、静岡県民はどう思ってるか知らないけど、静岡の知事ですよね、川勝さん。なあ、反対。それで、どうも着工が。本当だったら、2027年ぐらいに、まあ、開通する、はずだったものが、これ、静岡側の反対によってね、早くて、2034年。まあ、それ以降になる、っていう話なんだよな。俺は、川勝さんの気持ちは十分わかる。な。それは、北海道新幹線もそうなんだけど、まあ、函館、まあ、新函館、北斗っていうね、まあ、青森から北斗に入って、で、北斗から、本来ならですよ、やっぱり、室蘭、苫小牧、千歳、そして札幌って、行ってくれるのがいいんだけど、何を考えたか、直線距離を考えたんだろうな。函館から豊浦か、あの辺からニセコへ入ってくるな。で、小樽の方へ出て、で、札幌って来るんだけど、これ新幹線として我々利用しづらいんだ。要は札幌を函館をつなぐっていう形だから。なあ、これ千歳や苫小牧、室蘭、通ってくれたら我々も利用価値があったんだけどな。そうやって考えたら、静岡の川勝知事がな、お前静岡ともうほとんど関係ないようなところな、走ってな、東京と名古屋だけな一緒になろうなんてな、んな馬鹿げた話があるかってね。 なあ、そういう気持ち十分わかりますよね。まして北海道は、まあ札幌から富良野、その先をなあもうやめちゃう。富良野とまあ十勝に入る新徳、この区間をもう営業停止。ということは、帯広や釧路の奴らは、まあ、電車では行けない。まあ、行こうと思えば、上通ったり、いろいろできるかもしれないけど、要は、道、札幌、まあ、県内と、道と帯広、釧路、北見。まあ、これを分けてしまった。っていうな、状態になるんで、非常にその不便なんだけど、本当に JR って何をやってんだべな。まあ自分たちの、まあ利害的な問題、ねえ、生産的な問題。けど利用者の気持ちを考えてくれ。利用者がそこを通らなかったら、何も降らぬまで行くことないし。なあ、帯広へ帰るときはどうすればいいんだ。バスがあるでしょう。なあ。言われてしまえばな、それまでなんだけどな。俺はあれですね、こういうリニア、まあ中央新幹線にしても北海道新幹線にしても、やっぱりそこに住んでる人たち、県民、北海道民の声をしっかりまあ聞き取ってもらいたいなあ。やっぱり一部の人間たちで決めていくってのは、ちょっと民主主義のな日本ではあってはならないなぁとつくづく思いますよ。その割にはさ、新しくイギリス、イタリアと組んで作る戦闘機なぁ、これ戦闘機を他の国にも輸出して構わないなぁ、岸田総理がね、まあ、肝入りというかね、岸田さん、ちょっと待ってよ。なあ、平和憲法がある日本で、戦闘機、いわゆる戦うための飛行機ですよ。これを、いろんな国に売っても構わない。それはまた、ちゃんと国民の一人一人の声を聞かないと、決定するのは難しいことではないですか。そうやって考えたら、俺たちは今こそな、一致団結して、いいことはいい、悪いことは悪い、しっかり言うべきだと思います。松山千春、久々の新曲です。友よ。 友よ、僕たちが大切にしてきたものが、ああ友よ、この胸に生き続けてく、いつまでも。松山ちゃんのオンザレイディオ、
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は、緑光青汁を飲み続けて20年、青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなって、ある時テレビ見てたら緑光青汁さんがパッと出たんですよ、うん、一回飲んでみようかなっていう感じで取ってみたんですよ、うん、これがずっと続いてるんですよね、うん、飽きない、うん、だからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから、うん、
飲まない、
ないですよ、うん、
やっぱり長く継続して飲むっていうのが大事だと思うんですね、
うん、朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中、詳しくは003-003で検索。
テニスの杉山愛さん、
私は特に体冷えるの嫌なのでホットが好きなんですけれども、でも夏とかはねやっぱりアイスも美味しいですし、両方いきますね、ホットでもアイスでも美味しい、
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは003-003.jp。
さてここに来て政治資金、なあいわゆるパーティー券売ってノルマ以上売ったやつにはね、それをキックバックする、また参議院なんかは選挙を控えてる参議院議員にはパーティー券売った分すべて、なあまあ換金する、まあ虚偽記載、あと不記載、まあそれもちゃんと記載しておけば、何でもなかったっていう話が、まあ不記載の問題、特に自民党、まあ安倍派、清和会かがな、特にひどいっていうんで、四人衆か、彼らをどう処分するか。またそれに関わったまあ約80数名のまあ国会議員にどんなペナルティを与えるべきなのか、これまあ岸田総裁がな、今週にもしっかり答えを出す、処分は決めるっていうことを言ってんですけどね。まず二階派。ねえ、岸田さんはもともと自分の岸田派っていうのを持ってましたし、安倍派と、あと二階派。まあ二階さんは力を持った政治家ですからね。で、二階さんは、この負債、なあ、不記載の問題で責任を、取る形で次の選挙には出ない。なあ、まあ自民党の連中はね、よくやった。ね、 二階さん、自分から先に申し出るなんて素晴らしいよ。って言うんだけどさ。ということは次の選挙までは政治家をやってるってことなんだろ？どこがこれ責任を取るのよ。なあ。しかも次の選挙まで議員をやってて、その間に後継者を育てとけばいいんだろ？俺は何の責任も取ったって意味は感じない。二階さんが本当に責任を感じてるなら、辞任すべき。議員を辞めます。なあ、確かに、補欠選挙やなんかもあって、なかなか難しい状態になるけど、しかし本当に責任感じてんならな、今すぐ辞任すべきじゃないんですか？なあ、責任感じるから次の選挙は出ない。なあ、だって次の選挙にはこいつを出そうと思ってんだもん、みたいだな。それでは、責任を取ったとは言えないんじゃないかなと思いますよね。もしこの決断がまあ自民党内で拍手で迎えられたら、安倍派の4人衆の処分もまあ軽くていいんじゃないか。二階さんは次の選挙出ないらしいぞ。なあ、そしたら俺たちの処分も、そんな厳しい処分じゃなくてもいいんじゃないか？みたいな、気持ちになるもんな。うん、俺はやっぱり、そういう疑惑を持たれた方々は、まずは国民に説明してください。なぜそんな、多くの金を、記載することなく、政治資金として使ったのか、また、使ってなくて残っているのか、なぜ手元に残したのか、どうするつもりだったのか、その金を。それをはっきりと説明していただいて、何かの処分を受ける。なあ、さすがにこれはね、まあ政治家個人が考えることであって、まあ自民党の総裁、まあ総裁に言われて、お前こうしなきゃダメだよ。あ、そうですね。じゃなくてな、まず自分から党を離れます。もしかしたら国会議員も辞めることになるかもしれません。なあ。しかし、次の選挙は無所属でも自分は頑張って帰ってきますから。もうそういうんだったらわかるんだよ。なあ。まあ、いかなる処分が出るか。これ、各局さんは約一週間遅れの放送ですから、処分が下されてるっていう状況で、この放送を聞いてるかもしれませんが、どんな処分を下したかによって、岸田政権、また、自公、自民党公明党の連立政権、どんな道を歩いていくのかが、はっきりわかると思います。公明党は公明党で、いや本当に人事といえば人事だな。自民党安倍派は何をやってるんだ、みたいなな。自分たちは正しいんだぞ、みたいなな。けど、あなたたち公明党が何やってんだ、って言ってる、その政権の中心にいた人たちと一緒に仕事してたんでしょ。そしたら、公明党の方々にも責任はあるんじゃないですか。もちろん、岸田総理総裁にも責任はあるんじゃないですか。ただ今、野党が、 だらしないばっかりに。まあ、言う人に言わせれば、いや、ここでもし選挙あれば、なあ、野党が政権を握るかもしれない、とか言ってんだけど、何をもって野党に握らすのよ。よくわかんない。大人の決断をお待ちしてます。
松山千春のオンザレディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。朝日緑軒の緑光青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
これは静岡県初江君からのメールです。千春様、初めてメールします。私は中学3年生から千春さんの大ファンです。千春さんの素晴らしい歌唱力、優しい歌声が大好きです。私は去年還暦を迎えました。千春さんからのメッセージに支えられて、私の人生にはいつも千春さんがいます。千春さんと同じ時代に生まれ、コンサートで同じ時間を共有することができることに感謝しています。今回富士市民文化会館ロゼシアターに中学からの大親友と二人で参加させていただきます。とても楽しみです。千春さんが星と呼ばれている八角理事長と私は全く同じ日に生まれました。北斗海時代に知りました。なんだか運命を感じます。なあ初江、そうか、お前は星と一緒だったのかねえ。八角理事長、昭和38年6月22日生まれということでね。そうか、星もまあ理事長だけどさ、成長したと思うわな。星とうちのマネージャーの井上源、同い年生まれで、まあいわゆる同級生ってやつだわな。片や松山千春のマネージャーで、片や相撲協会のな理事長。まあ、同い年生まれでもさ、誰かが活躍してると、やっぱり楽しいもんだよな。俺は昭和30年生まれだから、いろんな世界でな、 昭和30年生まれて活躍してくれてんだよ。まあやっぱり嬉しいもんな。まして初江の場合は誕生日が一緒なんだろ。たまらんわな。まあ大相撲をこれからも応援してやってもらいたいなと思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。4月4日木曜日ですが、松山千春コンサートツアー友よ鎌倉芸術館からスタートさせていただきます。季節の変わり目、体調に十分気をつけられて、一週間、またお会いしましょう。松山千春、春の足音。
なぜか冷たい風、それほど寂しいわけじゃないけど、若くないな、そんなことをつぶやくなんてとてもおかしい。通り過ぎた思い出たちに笑われぬよう身構えて襟を立てた、その指先で白い雪が舞い散る。手を差し伸べ、落ちては溶けゆく雪を見つめ、ついてないな、そんなことをつぶやくなんてとても悲しい。できないことと分かっていても、つい振り返る、知らず知らず歩いた道を白い雪が吐き消す。降り続け
Information. 今年で11回目となった屋内大型ロックフェスティバル、ビバラロック2024。5月3日金曜日から6日月曜日までの4日間、埼玉スーパーアリーナで開催。出演者情報など詳しくは、ビバラロック2024のオフィシャルサイトで。
皆さん、NAC5 が YouTube で動画を配信しているのは知っていますか？ 知らなかったという方、ぜひ一度ご覧ください。知っているよという方、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。
J-POP 東京編集長の竹秀樹です。インタビューファイルはデビュー30年、ソロとして20年、4年ぶりのアルバムエターナルを発売したジャパニーズロックレジェンド清春さん。進化を止めない清春さんの今が詰まったアルバムについてじっくり語ってくれました。 J-POP トーキンは水曜日深夜0時から。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。